みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は大阪・関西万博の和歌山間のお話をいろいろとお聞かせいただきました。今日18日日曜日、どういったお話になりますか？
はい、ちょっと最近経済関係の話が少なかったので、少し経済の話題を提供したいと思うんですけれども、
はい、
まあ、和歌山県としては人口もね、90万を切ってしまって、はい、まあ、これはしょうがないことなんですけれども、どうやって活性化をしていくか。で、企業誘致もね、今一生懸命やってましてね、まあ、エネオスの跡地の問題もありますし、いろいろね、まあ、ちょっと今は発表できないんですけれども、脱炭素という切り口、はい、それからもう循環型社会にその寄与するような最先端の技術を持っている企業に来てもらいたいなと、
はい、
何でも来てほしいってことじゃないと思うんですね、うん、やっぱ和歌山はこれから脱炭素をブランディングにしていきますので、脱炭素で SDGs にその寄与するようなですね、でかつもういわゆる循環型で最先端のベンチャー企業を呼んできたりしたいなと思っているんです、はい、でその企業誘致ももちろん力入れるんですけど、もう一つは企業を作る、いわゆるベンチャーですね、
はい、
起業家ですね、起業家を呼んでくるっていうか、あるいは起業家を育てる、それも力を入れたいなと思っています、
はい、
で小さなことでもいいと思うんですけども、自分たちで会社を作ってそれを大きくしていくって夢があるじゃないですか、
はい、
だから企業、大きな企業を誘致するっていうのも面白い、即効性ありますけど、企業を作る若い人たちを育てる、あるいはそういう企業を建てようかっていうような人を呼んでくる、それはもう世界中からですね、日本人にこだわる必要ないので、いうことをやりたいなと思っています、
はい、
で、まあ、もともと和歌山県もそういう活動をしてきていまして、実は和歌山イノベーションベースっていう民間団体があるんですね、
はい、
和歌山イノベーションベース、和歌山の和、イノベーションの I、 ベースの B を取って、WIB っていうふうに言われています、
はい、
だから、まあ、アントレプレーナーシップを持ったですね、若手の経営者をどうやって育てていくのかと、まあ、こういう会で、実は全国的な保育所の展開をしている社会福祉法人のレモン会っていうのがあってね、
はい、
これは全国ベースの大きな事業体なんですけど、前田幸太郎さんっていう方が理事長で、和歌山ご出身の方なんですけどね、その方が代表理事で、和歌山のいろんな産官学のいろんな関係者が理事をしていただいて、県庁も応援してるんでですね、そういう団体を後押ししながらいろんなイベントもやってるんです。ただこれ難しいんですけど、ベンチャーっていうのはね、その育て方っていうのが難しくてですね、
はい、
もともとほっといても出てくるのがベンチャーなんで、例えばベンチャー向けの勉強会とか講演会とかっていうのがないことはないんですけど、
はい、
ベンチャー企業を起こして成功した人は多分そういう勉強会に行ったことない人だと思うんですよ。
なるほど、はい、
そういう勉強会に行く段階でベンチャーにはなれない人たちなんですねと思います。私の友人でね、たくさんベンチャーで成功してる人がいるので見てると、すごい変わった人たちなんですよ。でね、やりたいことが先に来るんですね、
はい、
やりたいことが、それがね、お金儲けとか全く関係ないんですよね。で、採算とかじゃないんですよね。インターネットで便利な社会ができてきた、じゃあインターネットで買い物ができるようにしてみたい、そうすると小さな会社もそこに出品すれば店持たなくても商売ができるし、田舎に住んでても東京と同じような買い物ができる、ともかくインターネットでショッピングができるようにしたいとだけ思うわけです、
はい、
ほんで3人で始めるわけですね、アパートの一室で、でなかなかうだつ上がらないわけですけど、なんか知らんけどその思いだけでやって今の楽天市場ができるわけですよ。あるいは大学生だったんだけども、シングルマザーの方がすごく苦労されてて、スーパーでパートさんやったりあれするんだけど、 まあ、子育てしながらなんで、大変いうことを見て、
はい、
この人らをなんとかせないかんと思って人材派遣っていうビジネスモデルを考えて、大学生の時に会社作って、そういうシングルマザーの彼大学生ですからね、おばちゃんたちがちょっとでもあの楽になるようにって作ったのがパソナなんですね。
はい、
でその時もそれやりたいばっかりなんですね。でもうなんていうんですか、無我夢中で そういうことをしたい、そうすると、本当一人で始めるわけですよ、
はい、
そうするとその思いがピュアなので、
うん、
みんなが応援してくれるんですよね。でいろんなそれぞれみんなこう山あり谷ありで、もちろん全ての人が成功するわけじゃなくて、
うん、
成功しない例もあるんですけど、そういうものなんですね。だからやりたいことがあってスタートするんで、俺は起業家になりたいとだけ思ってる人で成功した人は一人もいません、
はい、
そういう人がセミナーに行くんです、
も
うダメですよ、もうお前アホとちゃうかってみんなに言われるぐらい何かしたい人がいて、寄ってたかって助けてもらうっていうのがベンチャーなんですね、
はい、
まあ、だけどそんなこと言っててもしょうがないし、あのっていうのは日本はねベンチャーが育つ土壌が全くないのでね、ある程度やっぱりみんなであのベンチャーで成功した人とか、あの金融機関の方とか、そういう大人たちで応援するっていうのはいるんですね、
はい、
でそれがね何かって言いますとね、私1990年代の、うん、後半アメリカの東海岸の大学にいたんですけれど、はい、冬寒いんですよ、
うん、
東は
寒そうです、はい、
で冬休みはいつも西海岸行って、
はい、
当時90年代後半ですからシリコンバレーでリサーチをかけると称して、まあ、うん、温まりに出たんですけど、
はいはい、
でありとあらゆるベンチャーに取材してもらったんですね、インタビュー、
はい、
でそのびっくりしたんですね、あのインキュベーターってちっちゃなこんな部屋にね、うん、若い兄ちゃんがねいるわけですよ、このアイデアで今起業してますっていうんで、全部アポイント取ってでいろいろな話中身聞いて、で当時日本人からするとベンチャーを起こすっていうのはハイリスクハイリターンっていうイメージが今でもありますよね。
そうですね、
それはちゃんとしたねサラリーマン辞めて脱サラして勝負かける、特に日本の場合はね、倒産したら借金まみれになるし、はい、ハイリスクハイリターン、私もね、もう本当恥ずかしながらハイリスクハイリターンやと思ってたんですね。である兄ちゃんに聞いて、素晴らしいと、あなたのねこれからやろうとしたら素晴らしいけども、よくもあなたこのハイリスクハイリターンのね世界飛び込みましたねって言ったら、その人がねまた理解できないって顔するんですよ、
はい、
聞き直すね、あなたのどういう質問してるの、ハイリスクハイリターン、よく意味がわからないんですけど、どういうことですか、いやだってあなた会社辞めてねこれ出て失敗したらどないするんですか、あ失敗しますよ多分これはそんな岸本ミスター岸本最初からうまいこと言うわけないですよと、だけど私はヒューレットパッカードの技術者であるアイデアを思いついて、
はい、
会社に提案したけどあかんって言われたんで、そのアイデアを持ってくじ込まれ来たんです。そしたらファンドがお金つけてくれて、あの私は技術者なんで経営できないんで CEO をつけてくれて、それからファイナンスもわからないんでチーフファイナンスオフィサーもつけてくれて始めてますと、まあしかしこれうまいこといかんですよ1回目やからと、でどうするのというのはもうお金資本金がなくなったら、しゃあない、
はい、
で元の会社も戻れるしライバル会社へ行きますと、給料倍になるんですって、どうして、いやだって失敗しましたからと、シリコンバレーで失敗したら、ね、値打ちつきますねんって、給料倍になるんですわ、
すごい、
だからめっちゃローリスクなんですってはい、で当たったら大きいから僕らローリスク入りたんだからやってるんですよと、
へ
ーすごいね、でどうすんだ、またね僕賢いからね、もう自信からみんな俺優秀やからね2年ぐらい経ったらねまたアイデア出ますねんって、
うん、
でまた持ってきますねんって、そうしたらね今度は集まる金が一桁増えるんですって言うんです、
夢がある、
なんで、いやだって1回失敗してますから、1回失敗してるっていうのはね値打ちなんですと、アメリカではだから1回失敗したらね1億ドルが10億ドルなんですと、1億円が10億円になるんですへーって、その時ねそういうびっくりしましたね、ほんまかほんまなんですと、でもね岸本ミスター岸本、まあ3回失敗すると飽きまへんわと3回続くともうねお金出してくれないんですけど、1回や2回はでいいんですよと、そこが日本と全く違いますよね、日本は1回失敗したら、まあ、あの最近ねあの借金の保証もねない場合もありますけど、社長は保証するでしょ、生命保険たくさんかけてそれぐらいのことや、失敗したらもう飽きませんや日本って、
そうですね、
いや失敗したら値打ちがつくっていうね、
それチャレンジ精神を認められるということなんですか。
いやいや、失敗が認められるってことです。
失敗することが認められる。
失敗から学べるから。で、失敗もしないような、挑戦しないやつはろくなことはないと。失敗して失敗した人は挑戦してると、根性もあると、はい、失敗して賢くなってると、いうことないやんかっていう、それがね、日本に私ない。で、和歌山、私県庁の人にそれ今言ってて、
はい、
失敗してもいいよって言って、まあ、失敗したら学ぶから、
うんうんうん、
で挑戦する方がいいよって、それはね、その時学んだんですね、で、まあ、それないからね、やっぱある程度みんなで応援してあげなきゃいけないけれど、はい、でも例えばこの前田さんだって自分で一から立ち上げたわけですよね。そういう意味の、なんて言うんですかね、文化の違いをね、なんとかしたいっていうのと、やっぱりそのリスクマネーを供給するような風土がどうしても日本は少ないですね。やっぱり銀行中心だったんですからね、はい、銀行は貸す金は貸すけど出資はなかなかしてくれない、でお金もね、銀行って面白くて、雨の日は貸してくれないんですよ、晴れの日だけ貸してくれるんですよ。
お、
これが銀行家だっていう定義があるぐらい本当にお金いるときは貸してくれるんです。
なるほど。
で、ともかく営業成績が良くて儲かってる会社には銀行の支店長がお金借りてくれませんかってくるんですよ、
はいはいはい、
でもう資金繰り、ね、行き詰まってね、もう半月頑張ったら一旗あげられるのって言って借りに行くとケッチン食らわせるんですね。まあ、それがまあ金融、間接金融っていうものなんですけど、
はい、
そういう土壌もありでね。で、まあ、最近少しベンチャーで成功した人がエンジェルになって若い人たちに、うん、まあ、お金をね出してくれるようにも少しなってきてますけど、アメリカはその桁が違うんですね。で、エンジェルっていうのは結局100社に出すわけですよね、100万円ずつ、で99社失敗するんですけど、うん、1社が化ければ資金回収できると、こういうビジネスモデルなんですね。これは投資家からすればまさにハイリスクハイリターンなんですね。だけどそれは投資家の話なんです、ハイリスクハイリターンっていうのは。そのやってるプレイヤーはローリスクハイリターンがアメリカで、日本はやっぱりハイリスクハイリターンだったりするんで、そこのカルチャーも変えていかなきゃいけない。ただまあ見てますと、若い人たちが割と和歌山でもですね、成功してる子が増えてきてまして、
はい、
この間そのさっき言いました WIB の集まりがアドベンチャーワールドであったんですよ、
はい、
いわゆるセミナーと懇親会、
うん、
懇親会だけ行ったんですけど、はい、名刺交換したら、全国で活躍している和歌山出身の成功した企業家にたくさんいました。
は
あ、出てってるからわからないですけど、
は
い、でも彼ら和歌山好きなんで、それで戻ってきてくれて、やっぱりふるさとの若者育てたいって言ってくれてるんですね。もうごっつい、すごい企業の経営者で和歌山出身たくさんいました、
そうですか、
うん、やるんです若い子は、はい、まあ、そういう意味でね、これから和歌山もベンチャー企業を育てていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。